失礼します。
ようこそ視聴室へ。
今月も飯田市の佐藤武市長にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
周りをこう見渡してみると本当にこう新緑が、気持ちよくて、どこかへお出かけしたくなる、またこう外で体を動かしたくなるようなそんな気候になってきておりまして、でところどころでその田植えっていうのが行われていたりするんですけれども、市長ご自身は何かその田植えですか、こう農業に関わるエピソードってお持ちですか？
ですね、僕らの子供の頃には、農繁休暇みたいなのがあって、田植えの記憶はあんまりないですけど、稲刈りのね、友達の お宅の田んぼに手伝いに行ったとか、そういうのはありますし、最近は私横根田んぼのオーナーになってますので、今月も5月18日にね、田植えあったんですけど、ちょっと僕行けなかったんですが、昨年は行ったりね、して、田植えも稲刈りも横根田んぼで最近はやってます。
そんなこう農業に関してというところでいきますと、飯田市は令和6年、今年の4月30日に、農薬や化学肥料を使わない有機農業に取り組むオーガニックビレッジ宣言を行ったと。いうことですが、改めてこれはどういった宣言なのか教えてください。
これは有機農業に取り組むことをこう市町村としてこう宣言をしてしっかりやっていくぞっていう、これ国の方でそういう市町村をまず100作りましょうっていう、そういう目標を立ててやってて、おそらく飯田市はもう100100番以内じゃなくて100超えてる中じゃないかなとは思うんですけど、飯田市としてもこのぜひ、有機農業というか、飯田市の場合は完全な有機農業っていうところも含めて農薬や肥料、化学肥料を今よりも 30% 減らしましょうっていう、そういうまずは緩やかなところからでもいいから、今よりもより、環境に優しい、農業で、将来的にはもちろん有機まで行けるところは行ってくださいっていう感じの有機農業を進める、そんなつもりでですね、オーガニックビレッジ宣言をしているということで、厳格に有機 100% みたいなことを目指すっていうところもある中で、飯田の場合は皆さんが取り組みやすい形で地域全体でそっちを目指していきましょうっていう、そういうつもりでですね、オーガニックビレッジ宣言っていうのをしてます。
具体的にはどのようにこう取り組んでいくのか教えてください。
先ほども少し言いましたけれども、飯田市独自の制度ということで、今の基準というか今の作り方よりも、30% まずは減らす、これは お互いに認証して、地域の中でお互いに認証して、それをこう、推奨していこうというところから始めていこうと。で、県の基準だとそれが 50% だったり、有機ジャスっていう日本のジャスの、基準っていうと、これをもっと厳格にやんなきゃいけないとかっていうのがあるんですけど、あんまり最初からハードル高くしちゃうとこう、もう最初目指すつもりが起きないっていうか、そういうことになりかねませんので、今やってる農家の皆さんに皆さんで少しずつ減らしましょうよっていうことで、まずは飯田のお互いで決める基準であるところの、30% 減らすっていうところまでいきましょうと。で、いける人はもっと次の県の基準までいきましょうっていう、こうだんだんこう輪をね広げていくっていう、みんなで同じ方向に向かっていきましょうっていう、そんなことを考えていて、今までの農業のやり方でやっていく人たちを否定するっていうことではなくてね、そういう人たちもだんだん少しそっちの方にもこう行ってもらえると嬉しいなってことも含めてやっていこうって、そんな感じで進めているところが飯田の特徴かなと思います。
この取り組みに今こう参加する皆さんっていうのは、主にはこの飯田地域で、農業をされている方がもちろん対象になるわけですよね。
そう、最初は最初はって今の今回の宣言は飯田市としての宣言なんですけども、すでに松川町もねやっていますので、将来的にはだんだんこの地域全体 南信州全体っていう感じになるといいかなっていうふうに、で南信州の農産物は安心で美味しいよっていう、そういうあの情報発信がねできる、もっとできるといいかなっていうふうに思ってます。はい、
有機農業とは少し違うのかもしれませんけれども、うん、この地域は本当はあの直売所がたくさんあって、で今その顔の見える農産物ってことで農家さんの顔写真とともに、はい、あのこう農作物が販売されてるっていうようなところもあって、はい、そういうところを見るとこうなんか安心してここのお家のあの野菜とか果物は買うっていう、うん、そういう循環が生まれてるのかなと思うんですけど、はいはいはい、そういったのもやっぱこういったところにも関わりが、
うん、あ、そうですね。だからその安心感っていうのはその、作り手の顔がもう分かってる、誰が作ったものか分かるっていうところも一つ大きな安心感だし、さっき言ったあの相互認証制度の例えばこれまだないけどこうなんかシールとかね、うん、なんか呼び名とかね、そういうのを決めて、でこういうあのシールが貼ってある農産物だったらこの、より農薬が少ない化学肥料が少ないんだなっていうのを分かるようにしたら、これもまた安心感につながるんで、安心して食べてもらえるっていう、まあそれをあの目標にしていきたいなと思ってて、でまずはこの子どもたちが食べる給食にね、
はい、
そういったあの野菜やお米をね、使う、あのやっぱりこうそうやってこう少し今までよりも農薬減らしたり化学肥料減らしたりすると作り手としては苦労が、まあ、あるわけじゃないですか。だからその苦労して作ったものをこう確実にこう、買ってもらえるっていう、まあ、そういう先として、給食でちゃんと買えますよ、子どもたちのためにねっていう、まあ、そういうあの循環をまさに、ね、作っていくっていうのも大事なことかなと思ってるんで、まずは給食から使うっていう、そういうことも含めて今回、オーガニックビレッジ宣言をするにあたっては、うん、あの作る側使う側両方にこういいようにやっていこうということでスタートしてます。はい、
まあ、初めにそのまあ学校給食でというお話が今ありましたけれども、はい、まあ、ゆくゆくはもうすでにこういった宣言をする前から取り組まれているところもあるかもしれませんけれども、うん、
はい、
その市内のこの飲食店でもそういう食材、ね、農作物を使ってもらって、またこう料理を提供してもらうっていうような、
はい、今でもですね、給食の地元野菜率ってまあ半分ぐらいはあるし、お米はまあ 100% 地元産なんですけど、飲食店でもあの地元のそういった農産物を使うお店っていうのは液産希少のお店ってことで推奨してね、推奨っていうかあの、PR してやってますので、まあそういう中に今度はこういう新しい環境に優しい農産物も使ってますよっていう、まあ液産液少に加えてね、地域地元でありかつあのそういう環境に優しいものですよっていう、そういうあのお店もね増えてくるといいなと思います。
わかりました、はい、今回はあのオーガニックビレッジ宣言を4月30日に行ったということで、はい、それに関連してあのこれからどのようにこう取り組んでいくのかというところを市長に伺ってきました、
はい、
では今月のリクエストということなんですが、はい、今回はいかがいたしますか。
すでにこう今回の、オーガニックビレッジ宣言するにあたって、こうさっきの、地域内でね、30% 以上農薬や、化学肥料をやらしたところを認証していきましょうっていう、まあ、そういう話しましたけど、すでに認証を取ってる農家さんの中でパプリカを作ってる農家さんがあるというところに思い至りまして、米津玄師さんのパプリカを今回はお送りしたいと思います。
かしこまりました。佐藤市長、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。